お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は琉球大学医学部附属病院の産婦人科の碧木千秋先生をお迎えして、不妊症についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。先生、まず不妊症についての前に、はい、この妊娠のメカニズムについてお話を伺いたいんですが、
はい。はい。では、じゃあ、ご説明します。
はい。
まず、妊娠ですが、妊娠に関わる臓器としては、女性の骨盤の中に、まず子宮があります。
はい。
で、子宮は、膣の奥に存在していまして、で、骨盤のほぼ真ん中に存在しています。
はい。
子宮のさらに左右に、卵巣といって卵子が、貯蓄されている場所がありまして、その卵巣と子宮を結ぶ管が卵管という管になります。で、その臓器によって、排卵された、卵巣から排卵された卵子が卵管を通って子宮の中に到達するということになります。ですので、妊娠の正常の成立過程としては、
はい、
まず卵巣からしっかり卵子が排卵されるかどうか、
はい、
それから排卵された卵子が卵管をしっかり通過できるかどうか、
うん、
で、卵管の中で精子としっかり受精ができるかどうか、うん、で、受精ができれば、子宮の中で着床できるかどうかというのが、正常の妊娠の成立過程ということになりますね。
は
い、
じゃあ4つの、はい、まず注目すべきポイントがあるわけですね。
そうですね。
はい。じゃあ、この排卵。
はい。
排卵に関して、よく排卵日と聞きますけれども、
うんね、はい。はい。排卵日というのは、もちろんその排卵が起こる日ということなんですが、その日が最も妊娠しやすいということですね。はい、うん、で、その卵巣の中で、卵子が育つまでに数日かかるわけですが、卵巣の中で十分卵子が育つと、卵巣から卵子が飛び出て卵管に出てくるということになります。はい、で、よく基礎体温を測定して
排卵日
は、ね、そうですね、はい、最近はアプリなども、携帯のアプリなどもあるので、
はい、
それを活用していただくといいと思うんですが、基礎体温を測定してみますと、患者さんによって少しばらつきはありますけども、
はい、
低温の時期と高温の時期というのがしっかり分かれてきますので、その低温層と高温層の間というのが、排卵が起こっている時期ということが推測できます。
はい、ではこうやってしっかり、育った卵子が卵管に出てきて排卵されて、はい、で、実際にその卵子が排卵された時が、一番いいタイミングだということは、
ね、
は
い、
その卵子自体の、ある意味寿命というか、もあるわけですか？
そうですね、
はい。
卵子は通常排卵されてから1日前後は生存していると考えられています。
1日だけなんですね。
そうですね。はい、なので、はい、最も確率が高いのは1日なんですが、うん、ただですね、例えばその夫婦生活を持つのにいい時期が5日ということになりますと、
はい、
精子は、膣の中に出てきてから1日以上生きていることが多いと考えられているんですね。ですので、排卵日前後の 2,3 日で夫婦生活を持つことができれば、うん、妊娠の可能性が十分あると考えられています。
あ、はい、わかりました。そうやって卵管、卵巣から、うん、排卵されて卵管にたどり着いて、で、こう受精というのはどの部分で、はい、なされるわけですか？
そうですね。
はい、
これは卵子がですね、卵巣からこう排卵されて出ていきますと、
はい、
まずこの卵管の一番外の部分ですね、
はい、
卵管塞といってこうイソギンチャクのようになっているこうふわふわの部分があるんですが、そこが卵子をピックアップしてきます。で、そうしますと、卵管の中に卵子がうまく取り込まれて、卵管の広い部分、これを膀大部と言いますが、こちらに卵子が運ばれていくんですね。はい、で、ちょうどいい時期に精子が入ってくることができれば、その膀大部というところで、精子と出会って受精するということになりますね。
なるほど。じゃあその 受精した受精卵が、はい、じゃあ卵、あの、子宮まで、はい、く、あの、運ばれてくるかっていうところもポイントになってましたよね。
そうですね。はい。ですから、やはりその受精ができてもですね、うん、その受精した卵が、しっかり育つのは子宮の中なので、うん、子宮の中にしっかり運ばれていくかどうかというのは、卵管の通りが問題ないかどうか、うん、それから卵管の動きがですね、うん、しっかりその卵子を運ぶことができるかどうかというのも、うん、あの、重要ですね。
先生、卵管の動きってあるんですか？
そうですね。卵管は、あの、少し動いてまして、
そうなんですね、は
い、あの、すごく細い臓器なので、通り道もとても細いんですね、うん、ですので、例えばその通りがすぐ悪くなってしまったりとか、うん、それからその、あの、お腹の中でですね、うん、癒着といってこう卵管の周りの臓器とこうくっついたりすることがよく起こるので、うん、ちょっとこう異常があるだけでも、はい、とても細い通り道なので、うん、すぐ影響を受けてしまう臓器ですね。
なるほど。はい、そうやって卵管、まあ、運ばれてきて、はい、子宮で、まあ、着床、
はい、
そこで着床できたから、はい、妊娠っていう形に、
ね、
妊娠が成立したっていう過程になるわけですね。
はい、
で、先生、ちょっと前に戻りますけど、はい、その排卵をするために、はい、まあ、あの、コントロールするホルモンがあるというふうに、はい、
そうですね、
これはあの、生理と同じですよね。
はい、うん、そうですね。やはりその、ちゃんと生理が来てるということは、うん、まあ、大体の場合きちんと排卵が起こっているということを考えられますけども、うん、その生理とか排卵をコントロールしているのが、まあ、女性の場合はこう脳から出てきているホルモンになります、うん、で、脳から卵巣を刺激するホルモンがきちんと、そのスケジュール通りに出てくるかどうかですね、うん、で、それに、ちゃんと卵巣が反応して、うん、卵子を育てることができているかどうかというのが、うん、排卵がしっかりできるかどうかということの一つの、うん、要因になりますね。
なるほど、
はい、
まあ、そうやってしっかり着床して、はい、まあ、妊娠が成立する過程が、まあ、今お話の通りなんですが、はい、じゃあそれを踏まえて、で、不妊症とはというところなんですけれども、はい、
そうですね、
はい、
で、あの、不妊症というとですね、まあ、お子さんが欲しくて、うん、その夫婦生活も持っているんだけれども、まあ、なかなか妊娠しないというカップルのことを不妊症と呼んでいます、
はい、
で、あの、今お話ししたような、その正常の妊娠の成立する過程にはさまざまな、あの、いくつかこう超えないといけないハードルがあるわけですけども、はい、それらのどこかがうまくいかないとなると、うん、その不妊ということになってしまうわけですね、
うん、よく、あの、聞きますね、不妊症の方多くないですか、先生？
そうですね、やはりその、うん、あの、日本だけでなくてですね、うん、その不妊症というのはやはり増えていると、あの、報告されてまして、あの、いくつか、まあ、原因は考えられますけども、あの、最近は特にその女性も、うん、あの、社会進出も進んでおりますし、あの、仕事も、あの、こう、男性と共にこうバリバリされている方が、
ね、
はい、多いですので、うん、あの、初婚年齢がこう上昇しているというのとともに、うん、あの、第一子出産年齢も上昇しているということがすでに日本でも報告されていますので、うん、あの、やはりそういったその年齢を重ねることによってですね、なかなかその、あの、妊娠しにくくなるということも一つの原因だと考えられます。う
ん、はい。あの、今お話を聞きながら、やっぱりその不妊の原因っていうところで、まあ、あの、先ほどの4つのポイントがやっぱりそれぞれの原因になっていくかと思うんですけれども、はい、その、まあ、不妊の原因としては、はい、まあ、男性女性両方という、そうですね、それぞれに分かれていくとは思うんですけれども、
そうですね、
はい、
で、あの、不妊の原因としては、あの、まあ、男性に原因がある場合もありますし、女性に原因がある場合もあるわけですが、不妊のカップルの半分ほどは、まあ、男女ともに原因があると考えられています、うん、で、まあ、女性側の原因としてはですね、その先ほど の、 その妊娠の成立過程の中で、例えばうまく排卵ができていないですとか、うん、排卵された卵子が卵管をしっかり通れていないですとか、うん、それから、子宮の中でですね、うん、受精した卵が子宮の中でうまく着床といって、こう、うん、根を張って育ってくるわけですけども、
はい、
子宮の中で育つことができないですとか、うん、それからその精子がですね、あの、膣からこう子宮の中になかなか侵入できないと、
うん、
いったようなことが原因となっている場合もあります。
はい。
そうですね。で、それからその、検査は、いろいろな検査もしてもですね、なかなか原因がわからない方もいらっしゃいまして、すべての検査が正常でも、なかなか妊娠していないという方もやはりいらっしゃいますので、そういった場合はその原因不明不妊という診断もあります。
まあ、いろいろ検査をして、まあ、例えば、排卵がうまくいってないとか、もしくは排卵はされてるけれども、卵管が詰まっててとか、それぞれの原因が分かれば、そこへの治療方法があって、改善ができるんだけれども、その、原因が分からないっていうところが一番難しいところではないですか、
先生。そうですね。確かにその、何か原因が分かればですね、ちょっとこう、治療の目標というのも定まるので、患者さんにとっても少しこう、すっきりする部分があるかと思うんですが、ただですね、原因不明不妊にも治療の、方法というのはある程度確立されていますので、病院で、しっかり相談することで、治療は進んでいきます。
なるほど。
はい。
じゃあ、それでは先生、先ほど、まあ、それぞれおっしゃってましたけれども、例えば、排卵がうまくいかない場合の、が原因の治療法というのはどういった方法が、
は
い、
そうですね。排卵がうまくいかない場合というのは、その、卵巣の中でですね、卵子がしっかりこう育つことができていないということが、原因であることが多いので、その卵がこう育つのをですね、サポートするお薬を使うことになります。でまずはその飲み薬のようなですね、マイルドなお薬で解消することが多いですが、それではなかなか排卵がやはり起こらないとか、効果が十分でないような場合は、お注射を使ってですね、少し通院の頻度が増えてたりですとか、副作用のリスクも少しあるので、慎重な診察が必要になりますが、お注射での排卵誘発というのも行っています。
はい。じゃあまずじゃあこれ排卵が原因の場合はそういう治療法がある。
そうですね。
で今度はこの卵管でのうまく運ばれないという場合の治療法は、
そうですね。卵管のこの通りがどうかというのは造影剤を使ったレントゲンで調べることができるんですね。はい、で子宮卵管造影検査というんですが、子宮の中にですね少量の造影剤を入れて、レントゲンを取ることで両側の卵管の通りが問題ないかどうかということを調べることができます。でこの検査の良いところはですね、もちろん診断のためにその卵管の異常がないかどうかということを診断する検査なんですが、この検査で卵管が通っているということが分かればですね、検査後約半年は妊娠率が上昇するということが分かっているんですね。ですので、治療も兼ねた検査ということになります。
いいですね。
はい、そうですね。はい。なので、最も、早いうちに行う検査の一つですね。
はい。
それから、卵管が、じゃあ実際にその卵管造影検査で、通りが悪いと分かった場合にどうするかということなんですが、卵管をですね、もう一度通りを良くするために、腹腔鏡手術といってですね、内視鏡の手術ですが、これで卵管の通りをもう一度、元に戻すような、手術を試みる場合もありますし、それではなかなか手術をしても通らないと、それでも通らないというような場合には、高度な生殖補助医療になりますけれども、最終的には体外受精といったような治療が選択肢になります。
そうなんですね。わかりました。そして、卵管で、はい、以外に、例えばその着床する上で、はい、子宮の状況、そこが原因だという場合はどういった治療が、はい、
そうですね。子宮の中でその育つことができないということの原因としては、いくつか考えられますけども、近年やはり増えているのは子宮筋腫といって、女性ホルモンが出ている間、ですからその生理がある間というのは、その子宮の筋肉の中にですね、この子宮筋腫といって、良性の腫瘍なんですが、これがこうできてきて、だんだん大きくなってくることがあります。で報告によっては、もう女性の3人に1人ぐらいはあると言っている報告も、そうですね。
多い確率で。
そうですね。ただやはり大きさですとか、場所というのはもう人それぞれですので、また 全く症状がない方もいますし、やはりまあ小さくても症状があったりということもあるんですね。
はい、
でこの子宮筋腫がその妊娠、実際こう妊娠するこの子宮の、あの内膜というところですが、はい、ここにこう影響を及ぼすような位置にある場合は、大きさが小さくてもですね、やはりなかなか卵が育たないといったようなことが起こりますので、あのそう判断した場合は、やはり子宮筋腫を摘出する手術というのも必要になってきます。
はい、先生、この子宮筋腫が今の場合、話の中で、まあ、その着床に問題があれば取る。
そうですね。
でもそうでない場所にある場合は、はい、その手術の必要はないというところでしょうか。
そうです。あの先ほども申し上げたように子宮筋腫というのは本当にその、あの持っている方は非常に多いですので、
ね、3人に1人ということですからね。
はい、ですので、あの本当にその治療の必要があるのかということはですね、やはりあの手術にはデメリットもありますので、そうですね、はい、慎重に判断をするようにしています。ですので、あのその妊娠のですね、実際にその子宮内膜には特に影響を及ぼしていないような場所にある子宮筋腫であれば、あの子宮筋腫を取ることは必ずしも必要ではないということですね。
はい、じゃあ今、排卵、卵管が原因の場合、そして、まあ、子宮の、ね、着床における、まあ、そこが原因の場合と、いうのとありましたけれども、その他に原因っていうのは。
そうですね、はい、まあ、あの特にその女性はですね、はい、あのどうしてもその年齢も、あの不妊の因子の一つと、
おっしゃってましたね、最初にね。
はい、はい、あの先ほどはその、あの排卵のその障害というところで年齢についてもお話しましたが、あのだんだんとですね、その年齢がこう高くなるにつれて、あの卵巣の中の卵子の数が減ってくるということと、でそれからその卵子の質もですね、あのなかなか良い卵がその妊娠に結びつくような元気な卵が少なくなってくるので、あのなかなか妊娠しにくくなるということがあります。それからもう一つは、あの子宮の入り口のことをですね、子宮頸管と言っているんですが、でこの部分はこう通常ですと排卵の前後は精子を子宮の中に、あのしっかり入れてあげるために粘液がたくさん出てくるんですけども、その部分の粘液の酸性が少なくなってしまうと、排卵日にもかかわらずなかなか精子がですね、中に入れないので、あのなかなか精子と出会うことができなくて妊娠しにくいということもありますね。
なるほど、そういうわけなんですね。これはまあ 女性に原因があった場合の、
はい、
まあ治療法だったりとかということなんですが、
はい、
あと男性に、
そうですね、
原因があるというのは、
はい、そうですね、
はい、
あの男性の不妊のまあ検査というと、あの通常は精液の検査、精子がどれぐらいいるかということですね、でそれから精子の運動がどうかということを確認します。であの精子が少ないかどうかというのは、もうなかなかこれは自覚症状などではわからないのと、それから特に何もですね、ご病気のない健康な方でも、検査してみるとやはり数が少ないとか、運動率が実はすごく悪いとかといったようなことが、あの見受けられますので、やはりあの不妊のですね、あの検査というとどうしてもまずは女性の方が、あの受診してくださることが多いんですが、あのぜひあのご夫婦でですね、しっかりまずは検査を受けていただくというのが重要になりますかね。
そうですね、はい、まあね、今おっしゃったように、あの昔はすごく女性の方のね、あの責任が問われてて、すごいちょっと辛い思いをしてるね、
はい、
あの女性が多かったんですけれども、はい、今はもう本当に両方で ね、あの男性女性関係なくね、はい、一緒にそこの問題に取り組んでいくっていうところで ね、
は
い、
そうですね、
ぜひ見ていっていただきたいんですけれども、はい、さてじゃあその不妊治療の、
はい、
まあ、どう、まあ、先ほども先生原因はこういうふうにありました、はい、治療の方法はありますなんですけれども、で実際、それぞれの治療をして、で実際にあの妊娠するための治療方法というのは、
はい、ね、はい、あのですので、まずはあのいくつかこう検査をして治療の、 方針を立てていくわけですが、うん、先ほど少し申し上げましたが、まず排卵のサポートが必要であれば、うん、排卵誘発剤というのを使うわけですね。
はい、
で、もしその卵、精子がしっかり子宮の中に入ってこれていて、まあ、子宮の入り口は問題ないと考えられる方であれば、まず初めに行うのがタイミング法という治療です。
はい、
でこれは、外来の方でですね、超音波ですとか尿検査、うん、もしくは採血を行って、うん、今月の排卵日がいつになりそうかということをチェックしていくんですね。うん、で排卵の日が分かりましたら、うん、その日を含めて前後の日というのが最も妊娠しやすい時期ということになりますので、うん、その頃に排卵が起こるようにして、で、F 生活を持っていただくということですね。うん、
先生、このタイミング法で妊娠できる確率っていうのはどれぐらいありますか？
これはですね、まあ、もちろん一番はやはり年齢にも寄ってくるのと、うん、でそれからその方が他に不妊の原因がないかどうかというところにもよりますが、うん、特にその他に原因もなくてですね、うん、まあ、年齢が比較的若い方であれば3割ぐらいの方はタイミング療法で妊娠、
うん、一番自然ですもんね。そうですね、この方法が、
はい、体にかかる負担も少ないですね。
うんですね。じゃあ、まあ、タイミング法と先ほどの排卵を誘発するためのお薬だったり、はい、お注射だったりというものの以外に、まあ、それでも難しかった場合、
ね、はいはい、もしタイミング療法ですね、うん、まあ、最大で6周期というと6ヶ月ですが、それぐらいの期間を行って妊娠がないと、もしくはその他にもですね、うん、不妊の原因があって早く次の治療に進んだ方が良さそうだというような場合は、次の治療として人工授精という治療があります。で、これは、これもまずは排卵日を、チェックしていくんですね。超音波ですとか採血、あと尿検査で排卵日を推測しまして、排卵の日にですね、はい、直接精子を子宮の中までもう届けてしまうという治療です。ですので、排卵の日にですね、はい、精液を提出していただいて、で提出していただいた精液の中からいい運動をしている精子だけを回収しまして、でこれを細い管を用いてですね、子宮の中に直接注入します。ですので、より卵子とですね、はい、近いところまで精子が直接行くことができるので、妊娠が見込めるということ
ですね。確率が上がっていくということですね。まあ、その人工授精でどれぐらいの妊娠の、
そうですね。まあ、これもですね、もちろん女性の年齢によるところと、それからその精子がですね、はい、どれぐらい良好な精子が得られるかというところによりますが、通常は、女性が6回まで人工授精を行うことで、4割前後の妊娠率が期待できるということが報告されています。
はい、先生、先ほどからね、年齢のこともずっと、ね、繰り返しお話しされてますけれども、はい、やっぱりその人工授精による、はい、不妊治療も、年齢が高くなったら、やっぱり低く、ね、成功率は低くなっていく。
そうですね。もう本当に女性の場合はですね、もう男性よりも残念ながら、早いうちから、年齢の影響を受けてきますので、人工授精もですね、通常ですと、6回ぐらいまでは妊娠率がこう徐々に上がっていくと言われますので、1回で妊娠しなくてもですね、もちろん2回3回と、累積して継続していくことで、
はい、
徐々に妊娠する人が増えてくるわけですけども、ただそれでもですね、やはり年齢が高い場合は若い方に比べますと、同じ治療を同じように続けるだけではなかなか妊娠しないことが多くなってきます。特に、40歳超えてきますと、なかなか急激にその妊娠率がですね、低下してきます。
そうなんですね。はい。そして、人工授精も、トライして。
はい、
でも実際、なかなか自分の子宮の中で育つことができないという場合もございますよね。
そうですね。はい、ですので、人工授精まで行ってもなかなか妊娠ができないといったような場合には、生殖補助医療、高度生殖補助医療という、その体外受精といった治療を行うことを検討することになります。
そうなんですね。はい。そうやって不妊に対していろんな治療法があって、実際それに取り組んでいらっしゃるわけなんですけれどもね、はい、先生、最後にじゃあまとめて、 お話しいただけたらいいかなと思いますけど。
はい。まあ、やはり以前に比べると、うん、比較的、少しは良くなったかなと思いますが、うん、どうしてもやはり産婦人科というのが、なかなか受診しにくいというところが、
そうなんですよね。
はい。なかなかちょっと恥ずかしかったりとかですね。うん、で特に男性にとっては、奥さんについて一緒に行くだけでもちょっと気恥ずかしいというところがまずあると思うんですが、うんね、そこをですね、うん、やはり何かもう小さなことでもいいので、あ、何かちょっとおかしいなとかですね、うん、何か症状があるとか、うん、もしかしたら妊娠しにくいのかなと、うん、何か気になることがあればですね、うん、もうぜひ近くの産婦人科の方を一度受診していただいて、相談していただければですね、必要な検査があるのかとか、でそれから異常があればですね、うん、ぜひ早いうちにそれに対してこう治療を行うことで、より良い結果が期待できますので、ぜひ気軽に受診をしていただきたいということですね。
はい、今日は不妊症について、はい、琉球大学医学部附属病院の、産婦人科へしき千秋先生をお迎えしてお話を伺いました。本当にね、ちょっとしたことでもね、時間が経てば経つほど、うん、この件についてはね、難しくなっていくものなので、ね、先生が最後におっしゃったように、はい、何か気がかりがあれば、はい、すぐ受診してくださいということですよね。はい。今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
キノアンシティ FM のお問い合わせ、リクエストなどは、ファックス、はがきでお寄せください。ファックス番号、098-943-5782 郵便番号 901-2214 宜野湾市が猫 2-36-12 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。Thank you.